人間的に興味ある30の法則。そのうち、人間は万難機内は創意性のある記憶に強い。伝統とは覚えることです。受験伝統では覚えなきゃいけないことの数を想像します。あなたの場合どう覚えていますか？伝統で何かを覚えようとするとき、まず押さえておきたいポイントがあります。暗記は忘れやすい。理解は忘れにくいという法則です。伝統を進めるとき、できるだけ暗記はやめて理解で覚えようとことができることです。そもそも人間は万難機内は理解が伴った記憶には強いという特徴があります。暗記は点の記憶です。なかなか全部関係意味が伴っておらず、記憶が固執しているため忘れやすくなります。単純な暗記は無関係でつまらない暗記、挫折しやすくなります。全くもって失敗しやすい伝統法です。ロボットにとって暗記は得意な覚え方ですが、人間には空気な覚え方です。あっという間に忘れます。一方、理解とは線の記憶です。理解とは理由を知り、流れを把握し、意味、流れということです。理解をしてから覚えると頭に入りやすくなります。人間は創意性が伴った記憶に強い。やがて全部関係意味が伴って理解で覚えようとすると、記憶と記憶が結びつき、線になります。記憶を失った際、ネットワークが進むため忘れにくくなります。因果に対することで伝統そのものが楽しくなり、長続きしやすくなります。万難機内は伝統は注意しましょう。理由を知り、流れを把握し、意味を知り、理解をもって進めましょう。受験テクニックを見る30の方法。その2、ノートにならない。私の18時代の話です。授業中、先生が黒板に書いたことを熱心にノートに書き写していたときと思ったことがあります。ノートを取り必要性についてです。ノートを取らないと勉強できないと思いますし。しかし、実際はノートを取らなくても勉強できしかもノートを取らない方が効率はいいということに気づきました。授業の風景を想像しましょう。先生は教科書に書いていることを黒板に書きますね。生徒たちは先生が黒板に書いたことをノートに書き写します。そのノートに書き写したことは教科書に書いてあることです。何だかおかしいということに気づきませんか？もともと教科書に書いてありますから、そもそもノートを取る必要はありません。もちろん先生は分かりやすい解説をノートにということもありますが、頻繁にあるわけではありません。伝統の本質部分としては、すべてがすでに教科書に書いてあります。熱心に教科書を読んで理解し終えてさえすれば、ノートを取らなくてもテストで合格します。あなたは授業中ノートをきちんと取りたいの人ですか？学生時代には先生が黒板に書いたことを信じます。ノートはクラスに勝利あります。先生が黒板に書いたことを一時一刻までノートに取るという人は要チェックです。そのノートに目をする時間と体力は本当に必要なのか、毎日考え直してみましょう。授業中に取ったノートの内容はすでに教科書に載っていませんか？その段に気づくことです。ノートを取っている時間は勉強ではありません。もちろん手の時間です。あとはノートが必要になれば、友人に見せてもらったり、コピーさせてもらったりすればいい。ノートを取る時間さえ考えた時間のうちに入っています。無駄を省き、効率よく進めることが必要です。ノートをどんなに綺麗に取っていても、知識や理解が頭に入っていなければ0点です。しかし、ノートを全く取っていなくても、知識や理解が頭に入っていれば100点だと思います。したがって、ノートは不要です。ノートは取らなくても、教科書の内容がきちんと頭に入っていれば確実に合格するのです。ノートの内容が必要です。受験テクニックを見る30の方法。その3、伝統の大変さは後になることが足りない。初めて伝統することは時間がかかります。覚えるのは時間も体力も必要だからです。例えば、200ページ以上もある歴史の教科書一冊を読むようになるには長い時間がかかります。1ページ読み進めるだけでも大変です。歴史上の登場人物の名前、戦争の名称、年号、流れなどを知らないことができます。完全に知識での状態から始めますから、覚えるのも理解するのも時間がかかります。これでは終わりの相手になることや、復習はこれまでに時間がかかるのか。だから、繰り返そうになります。3日坊主になります。しかし、実は、遠く感じるだけです。もう、しばらくの辛抱です。伝統の大変さは一定ではなく、変化します。その瞬間に一度終わらせば世界は変わります。1回の弁当は知らないことを覚えたり理解したりすることになります。しかし2回の弁当はすでに知っていることの復習になるため楽になります。3回の弁当はすでによく知っていることの復習になるのでさらに楽になります。弁当の大変さは一定ではありません。後になることが楽になります。弁当は2回目より3回目の方がもっと楽になり、3回目より4回目の方がさらに楽になります。すると弁当は楽になるのです。もうしばらく辛抱する。受験テクニックを見る30の方法。その4、休憩を取って7丁の勉強に備える。休憩なしの勉強するのは短時間だけです。寝不足が通用するのは徹夜です。現場試験であったり、また試験まで時間が短かったりなら多少の無理はいいでしょう。しかし、7丁の受験勉強となるとそうはいきません。どんなに健康な人でも疲れた状態では頭の回転が鈍くなります。睡眠不足の長期間に悪いと必ず体を壊します。脳が疲れている状態で無理をしても知識が頭に入ってこなくなります。無理をしない人は最後に立ちます。無理をすると演奏したくなるように人間も無理をすると思いつきてしまいます。思いつきないように疲れたら素直に休むのが鉄則です。ここまで休憩を取って無理をしない人は普段のペースは遅くても長期間では最も効率的なのです。休憩をここまでに取る。受験テクニックを見る30の方法。その後、文系と理系の勉強を取るにすれば疲れにくくなる。同じ弁当を何時間も続けていると疲れが溜まったり頭がぼっとしたりします。そういう時には弁当をやめて休憩をすればいいんですが、弁当が完全にストップしてしまうことになります。弁当を進めながら気分転換もできる方法があります。弁当の残量を変えるという気分転換です。ポイントは文系と理系を切り替えることです。例えば歴史の弁当をずっとしていて疲れた時は弁当の残量を生物に変更してみましょう。歴史は文系で生物は理系ですね。文系と理系では脳の中で差分が異なります。言語は差分とイメージは差分と役割が異なります。そのため弁当を継続しているにもかかわらず文系理系と残量を変えただけでリクエストがあります。生物の弁当をしばらく続けて疲れが溜まればまた歴史に戻ればいい。文系と理系の弁当を取るにすれば弁当を長時間続けているにもかかわらず疲れにくくなります。いつまでも続けられるわけではありませんが、弁当時間の延ばしたり疲れにくくなったり続くとして取り入れてみましょう。文系の弁当に疲れたら理系の弁当に追記する。受験テクニックを見る30の方法。その6、漫画、映画、科学系番組は停滞していた勉強が進んだりきっかけになる。気分転換にどんなことをしていますか？一般的には散歩で体を動かしたり、シャワーでリフレッシュしたりする方法が代表的ですね。さて、この気分転換の方法のポイントです。漫画、映画、科学系番組などをぜひ利用しましょう。例えば、歴史の勉強に伝えたときです。歴史の勉強では文字だけで役に立ちます。教科書は文字だけで書いていることは正しいけど、イメージがわからない場合も多いことでしょう。そういうときは歴史の漫画がおすすめです。気分転換のつもりでいいですが、歴史の漫画を読んでみましょう。思わぬ副作用になります。教科書を読んでも理解できなかったことが急に理解できるようになります。漫画は文字だけの教科書とは違い、中心に話が進んでいきます。登場人物の登場や動きが加わることで、停滞していた勉強のパターンを見出すことができることでしょう。英語の勉強には英語の映画がおすすめです。映画の中で英語を聞いていると、教科書で学んだ反応、授業、完了になると登場するはずです。こういう場面で使うのかと思わぬ発見があります。サシチュエーションが理解できれば、英語の読むときも読解力があります。宇宙学、生物学、機械などを題材にした科学系番組があります。ビデオ展に行けば数多くありますが、利用してみましょう。宇宙なんて言ったことがあるのは宇宙飛行士会です。生物学に登場する、日本語や DNA なんて肉眼では見えません。地学に登場する、その話を理解するために、まだまだ地面の言葉にはいませんね。そういうときにコンピューターグラフィックを駆使した科学系番組を読みは一瞬で理解できるようになります。こういうふうになっているのか。教科書は動きがありませんが、番組では映像があることで、より直感的に理解できるはずです。気分転換のために漫画、映画、科学系番組で停滞していた勉強を進めるきっかけになるのです。漫画、映画、科学系番組を活用して停滞していた勉強のパターンを見出す。受験テクニックを見る30の方法。そのなら、調子に乗っているときはあえて休憩を取らない方がいい。弁当に疲れたときは休憩が基本です。無理をしてもよくありませんし、マイペースで進めるのが一番ですね。ではこんな経験がありませんか？ようやく調子が出始めたことに限って疲れ始めるという経験です。疲れはありますが、調子に乗っているので弁当を継続するか中断するか判断に迷うことがあります。疲れたら休憩を取るのは確かに基本です。しかし、調子に乗っているときは多少疲れていてもあえて休憩を取らないことをアドバイスします。調子に乗っている状況を大事にしましょう。調子は出そうと思っていても出せるものではないからです。せっかく調子が出ていれば最大限に生かしましょう。少し休憩は先延ばして休憩なしで続けてかまいません。勢いのあるときはそのパワーを大切にしましょう。進めるときに進めておくと後で楽になります。調子のいいときは調子に乗っているところまで行った方がいいのです。調子に乗っているときはあえて休憩を取らず勉強を続ける。受験テクニックを見る30の方法。その時、どんなに記憶力の弱い人でも強化できる方法がある。自分は記憶力が弱いから勉強に向いていない。時々記憶力のせいにしている人がいます。確かに今までの記憶力というのは存在します。記憶力の差は個人差はあります。もともと記憶力が強ければ勉強にも有利になり、弱ければ勉強には苦になりますね。記憶力が悪いから受験にも向いていないのか。いえ、そんなことはありません。実は受験に記憶力の弱さは全く関係ありません。記憶力の弱さはいかでも体できる方法があるからです。記憶力の弱い人は記憶力を強化する方法を実践していないからです。すなわちその方法を実践すればどんなに記憶力の弱い人でも頭に入るようになります。その方法こそ復習です。記憶力が強化する方法だと思うかもしれませんが、やはりこれが記憶を強化する方法です。復習なしでできるのは語れません。人間には復習を重ねることで記憶が強化されるという特徴があります。その特性を出すために復習の回数こそ力を入れましょう。 復讐を重ねるのは先天的な能力ではなく、本人の努力次第です。脳が何度も繰り返されるということは、重要な情報にしないと判断して、動機的に記憶させようとします。あなたは自分の名前を忘れませんし、誕生日や時間の住所など覚えていますよね。何度も繰り返したからです。どんなに記憶力が弱い人でも、繰り返されると複雑な文字でさえ覚えます。自分の記憶力に自信がなくても大丈夫です。記憶力の弱さは復讐の回数でいくらでも変わってきます。弱い人は復讐を繰り返せばいいのです。記憶力の弱さは復讐で話す。事件テクニックを磨く30の方法、その9、焦りを味方に変えてしまう人が動画を3と人間の脳の中で記憶する場所が20の場所があります。短期記憶をする会話と長期記憶をする速度用です。人間がまず覚え始めたことは、いかに長期記憶ができる速度用ではなく短期記憶をする会話という場所に存在します。会話は短期記憶をする場所ですが、もう一つ重要な役目を果たしています。情報の重要性を判断するという役目です。人間の脳はよくできています。生命に関わる情報は重要と判断して長期的に記憶すると、生命に関係のない記憶が不要だから忘れようとします。長く生きながらいるための脳のシステムです。繰り返し入っている情報は何度も入っているから重要にしないと判断して長期記憶をする速度用で記憶を動かせます。復習性は記憶が動かされるのはそういう理由だからです。しかし例外があります。無条件にいきなり速度用で記憶を動かせることがあります。それこそ強い感情を伴った記憶です。強い痛みや悲しみが伴った記憶は短期記憶の回路を使用していきなり長期記憶の速度用に存在します。なぜそうなるかというと、脳が生命に関わる情報だと即座に判断するからです。強い感情が伴っていることは生命に関わることにしないと脳が判断し、いきなり長期記憶をさせようとします。先生に知られた記憶は一度しか経験していないにもかかわらず、長期記憶に残り続けます。失敗した経験と記憶に残る理由も同じです。強い感情が伴っているからです。事件伝統もこの強い感情を伴う方法があればいいですが、なかなか難しい。しかし強い感情が伴う時期があります。それが事件前はすぐです。事件まであと1ヶ月しかない。時間がない。事件前は短い残り時間に休みがあります。焦ったら勉強することです。ギリギリの状態で勉強を覚えます。徹夜をするとわずか勉強時間で覚えられるのは明日になるからです。脳が覚醒させ記憶力がアップしています。焦ったらどうするかというと勉強です。焦りながら勉強は普段の何倍も覚えられます。試験前は焦りを勉強に応用する。事件テクニックを磨く30の方法、その10、なぜ試験には必ず超難問が出題されるのか。試験ではほんのわずかではありますが、超難問と言われる問題が出題されます。私が受験時代にいろいろな大学の問題集を見ていると、こんな問題は普通の人は分からないという超難問を認識しました。特に有名私立大学や有名国立大学ほど必ずと言っていいほど難問がいくつか登場します。こんなのは分からないと学校が訴えたいところですが、一応は審判なので文句も言えません。審判内ではありますが、何回でよくなく、ことなく出るのが大問題です。もちろん一度の天才は解けるであろう内容ですが、一生懸命勉強したとしても出来ないような内容です。さて、ここで一つ疑問があります。なぜ大学側は何問を用意するのでしょうか。これは問題を作成する側に至るとすぐ分かります。大学には100点満点の取られたくないという意味があります。有名国立大学なのに100点満点でたくさんいる状況になると、大学の言語でも低いような気がします。100点を取られると簡単という印象があり、慣れているような気がするからです。慣れたくないから絶対に取れないような超難問を用意します。難しい試験だったと言われた方が、やはり何段大学は違うなと、そう言われるからです。テストを作成する人も人間です。試験作成者も学校としての言語を保つために絶対に100点が取れないような超難問を用意します。超難問が出題されるならば、そうした人間模様を真に感情などが働いていると思えば面白いと思いませんか。そうした超難問は都合して OK です。難しい問題はできなくてもいいと、開き直るぐらいで OK です。超難問に大きな時間を奪われるぐらいなら、確実に解ける問題のために時間を割った方がはるかに有効なのです。超難問の裏にいる人間心理に気づく。事件テクニックを磨く30の方法、その11、勉強時間により勉強量の方が大切。今日はよく勉強した。一生懸命勉強したとき自然と口にすることです。あなたも口にしたことがあることでしょう。その時と自分の振り返ってみましょう。よく勉強したとは勉強時間のことですか、それとも勉強量のことですか。成績の伸びがある人は勉強時間が自信になっています。勉強の時間はよく勉強したと自信になりません。そういう人に限って勉強とはいかに長く勉強するかだと思っています。長時間勉強さえすればそれでいいと思っています。そういう人に限って机の前に座っているだけでならしゃ時間になっています。先生が他に書いたことのノートに記述している時間が勉強時間だと思っています。自宅ではテレビや音楽を楽しみながら勉強するというなら最後勉強したつもりになっています。勉強で大切なのは勉強時間の長さではありません。いかに勉強量を増やすかです。たとえ勉強時間が短くても勉強の量が多ければ成績は必ず良くなります。短い時間で集中し、たくさんの量を増やす姿勢に勉強しましょう。成績を上げるために必要なのは勉強時間より勉強量です。勉強時間より勉強量を維持する。事件テクニックを磨く30の方法、その12、短時間で勉強量を増やすためのキーワードは集中力。勉強時間がむやみに長くするものではありません。長時間勉強をしていればどんな人でもならなくなります。理由は単純、疲れからです。当たり前のことですね。勉強に限らず仕事でも遊びでもデートでも長時間になるとならなくなります。人間ですがやはり疲れるのは当然です。成績を上げるために大切なのは勉強時間ではなく勉強量です。さてここで一つ矛盾が発生します。勉強量を増やすためには時間が必要、しかし長時間勉強すればならない。こうした矛盾したことを実現できることはあるのでしょうか。解決するキーワードがあります。集中力です。勉強ができる人には必ず集中力があります。あなたの成績がいい人を思い浮かべてください。勉強するときは1週間になら圧倒的な集中力があるはずです。成績がいいにもかかわらず普段は勉強していないような人でも少年もないことで必ず集中して勉強しています。集中すればたとえ勉強時間が短くても勉強量を増やすことができるため成績が良くなります。したがって理想的な勉強姿勢は集中して短時間で勉強量を増やすという姿勢です。短時間による勉強量は集中するからこそ実現できます。疲れたらこまめに休憩や気分転換をして回復すればまた集中して勉強するという繰り返しです。勉強するときは徹底的に集中する。受験テクニックを磨く30の方法、その13、勉強前は食べ過ぎない。私は学生時代の失敗です。さあこれから勉強するぞ。学生だった私は勉強する前は腹ごしらえから始めようと思い食事をしました。腹減ってはいくつかできると言います。その勉強にやる気が大きいと無視のうちに食事の量も多くなります。いつの間にか満腹になるまで食べていました。これが失敗でした。腹いっぱいになった私は体全身が楽な勉強ではなくなっていました。歩きにくくなり眠くなったりしました。やる気は出ていますが体の悪さと勉強には足りません。せっかくやる気になっていたのに食事をして大事になるという経験も何度も味わいました。そういう失敗で得た教訓です。勉強する前に食事はとってもいいな、食べ過ぎないこと。食事は腹自分で行うことができると言います。健康面だけでなく勉強においても有効なしです。頑張ればもう少し食べられるという適度な状態で食事を終える方がちょうどいいのです。勉強前に食べ過ぎないようにする。受験テクニックを磨く30の方法、その14、友人とのネットワークは強力な支えになる。受験は競争の世界です。たとえ同じクラスの友人とも競争することになります。友人に負けないものか。競争心が強いと敵対心まで強くなりがちです。友人に対して競争心を燃やすのはいいですが、友人関係まで強いことは特殊ではありません。いくら競争とはいえ、身近な友人と仲良くなっておきましょう。むしろいつも以上に仲良くなっておく方がいい。あなたのところにたくさんの情報が流れてくるようになるからです。事件とは情報戦です。よく知っている人の方が有利になります。問題のことから、ためになる参考書の情報、賢い勉強法など、数多くのためになる情報を教えてもらえるようになります。もう一つ忘れてないのは精神面です。友人と仲良くなればお互いに励まし合ったり、やることを出し合ったり、など精神的に助けられます。友人と仲良くなることが安心できたり、悩みがあっても共感してもらえたり、などストレスに強くなります。ことが強くなればストレスの大きな時点でも立ち向かうことができることでしょう。友人とのネットワークは大きくなることを、どこにおいて強くなるだけでなく、精神面においても強くなるのです。友人のネットワークを出す。事件テクニックを磨く30の方法、その15、事件は恥を捨てることから始まる。社会人になってから社長や地位の高い方と話をする機会があります。そんなときいつも気づく意外な役があります。地位の高い人と同じくという意外な役です。地位が高ければ偉そうになったり大手になったりするようなイメージがあります。しかし実際のことは逆です。地位が高い人と同じくテントです。地位が高ければ高いほどその年の低さはテントになります。これはきれいに示します。社長になるぐらいですが、学歴ない能力的にも優れている人が多いです。社長や重役に就く人は初めは頭がいいから腰が低いのかと思いましたが違います。腰が低いから賢くなりました。頭がいいから腰が低いのではなく、腰が低いから多くのことを学べ賢くなれた。腰の低さは学力学に深いつながりがあります。学生時代にわからないことがあれば先生や友人に聞きます。さてそんなとき人間ですが次のようなことを考えます。質問するのが恥ずかしい。質問してバカだと思われないから。何度も質問してしつこい人だと思われないから。恥ずかしがって行動しなければそれで終わりです。恥を捨てて悪い人に尋ねるという姿勢が大切です。恥ずかしがったり格好つけたりしているとわからないことを垂らすことになります。その結果勉強のスピードが遅くなり中断してしまうことが多くなります。受験では格好つけたことで何の役にも立ちません。受験で一番大切なのは恥を捨てることです。身を捨て謙虚になりバカだと思われてもいいから悪い人に教えてもらいます。不明でも解消し慣れていく姿勢が大切です。勉強できる人と格好つけません。事実そうして恥を捨てた人と学力が高くなり、テレビの大有名大学に入学、安定した会社に入社します。腰の低さゆえに入社も仕事もスムーズに進みますし、人間関係も円滑になります。昇進もスムーズになります。大企業の社長に謙虚な人が多い理由はそれだったのです。恥を捨てて船でも慣れていく。 事件テクニックを磨く30の方法。その16、伝統とはインプット作業、試験とはアウトプット作業。時々試験のことを伝統だと思っている人がいます。難しい問題を解いていると、これって頑張っていると思います。それも試験という響きのせいか、なぜかかっこよく聞こえます。水を差すようですが、試験を受けた場合は成績は上がりません。インプットは何かです。伝統とは知識は頭に入れるインプット作業です。一方、試験とは頭に入っていることを話すアウトプット作業です。全く違うのです。成績が上がるのはインプット作業の時です。試験を受ける前提は十分なインプットをしているときです。知識の上で理解の前のチェックするのが主な役割です。場合によっては希望している大学の雰囲気を知る方もあります。いずれにせよ試験はインプットではありませんが、勉強しているとは言えません。試験の受けるのを勉強だと勘違いし、いつも試験の中に置いている勉強スタイルなら今すぐ改めましょう。試験の受ける回数を増やし、減らした分だけ徹底的なインプットの時間として有効に活用しましょう。アウトプットをするのはインプットができて初めてできることなのです。試験の勉強と勘違いしないようにする。受験テクニックを磨く30の方法。その17、誘惑を一切禁止する必要はない。ご褒美や息抜きとして活用すればいい。ダイエットが失敗する理由は食べることを一切禁止するからです。食べない、食べないと考えするため逆に失敗します。食べない、食べないと考えることは食べることを考えているということです。食べることと食べないことという正反対の考え方のぶつかり合い、脳が大きなストレスを感じます。そういう意気込みが強すぎるのもよくありません。意気込みが強すぎるため少しでも体重が増えれば自己嫌悪に陥ります。私はなんて悩んだろう。人間として最低だと徹底的に自分で自分を責め始めます。ストレスの中では精神が不安定になり、悪口として食べてしまうという悪循環になります。これは勉強でも同じです。テレビもない、漫画もない、遊びに行かない。勉強のためにこうした筋力的なことだけは素晴らしいですが、一切禁止するのはよくありません。先ほどのダイエットの例と同じです。テレビもない、漫画もない、遊びに行かないと考えること、テレビ、漫画、遊びのことを考えます。少しでもテレビを見て同じ時間を過ごせば、私はなんて悩んだろう。人間として最低だと自分で自分を責め始めます。一切禁止はよくありませんし、また意気込みすぎです。何かいい解決策はないのでしょうか。一切禁止するのではなく、達成者とのご褒美として活用すればいい。勉強が終われば、見てもいいと考えれば、勉強をやる気になります。勉強についてはなんだろうが、ちょうどいい気分転換にもなるでしょう。もちろん、遊びに行くだけでも良い気分になります。誘惑を一切禁止するのではなく、ご褒美や意気として活用すればいいのです。誘惑はご褒美や意気として活用し、勉強への興味に変える。受験テクニックを磨く30の方法。その18、学力が十分なら先に進むより復習に時間を与えた方がいい。試験日が近づいているとできないことがあり、何にするようになります。できないことはどの一部であり、無視してもいいような難問です。しかし、不思議なことに人間は焦りが出てくると見たり、考え方に変化を及ぼします。もし、こちらどうしよう。この問題がどうしても分かるかもしれない。この時の問題がもし困難でたらどうしよう。将来の強い不安が大きくなるように、解けなくてもいい難問があっても、いつも以上に不安になります。こういうことに迷います。試験までの1週間の時間があるとします。あなたが勉強時間の動画になりますか。難しい問題が解けるよう、さらに勉強を進めるべきか。それともリスクを取るのではなく、復習に時間を与えるべきか。この判断はなかなか難しいです。もし、現在の学力がすでに5段階に達していれば、復習に時間を与えることをお勧めします。記憶を動かさせ、単純ミスを減らすという効果があるからです。徹底的に復習して、解ける問題を確実に解けるようにしましょう。単純ミスをしない人は試験に強い。ここで判断の誤りに、さらに勉強を進めようとすると、今までは解けた問題の趣味が弱くなります。うったりとしたミスが増え、悪い結果になります。ピラミッドを想像しましょう。土台がしっかりしているピラミッドは崩れません。どうにかこせて背の高いピラミッドを想像すれば、土台の安心が弱くなり、足元から崩れていきます。すでに5段階に達している学力があるなら、徹底的な趣味の悪い、単純ミスをしないように時間を使いましょう。復習に時間を与えて、単純ミスを減らす。受験テクニックを磨く30の方法。その19、基本問題に強くなると、学力全体が阻害される。受験で失敗する人は基本問題を停止します。基本的な問題であり、復習することでもないと思います。間違いがはずないと思うからです。基本問題は学力の基礎であり、土台です。まさにピラミッドの底点にあります。基本的な問題から解けないわけがないと思い、復習の時間を出してしまいます。しかし、できるようになればそれでいいと思うのは、抽象的な考え方です。受験生が失敗する前提です。基本問題でミスをすれば、その先の問題も全て間違えることになります。数学の問題を解くときに、初めの問題が間違えれば、その後の計算も全て間違えることになります。英語の問題でも、基本的な暗号を勘違いして覚えていると、自分全体の意味や理解を全て誤解してしまいます。もう一つ大切な役割があります。学力を阻害する効果を持たすということです。基本問題が早く正確にできるようになると、他の全体に影響を及ぼします。例えば、数学では初見算が基本です。そんなところで間違えるはずないと思います。もちろん間違えないのは当然ですが、心がけてほしいのはスピードと正確さです。一つ一つの計算スピードが少し速くなるだけでも、数学全体の計算スピードは劇的に向上します。英語でも同じです。基本的な英単語に慣れていることと英文の理解が早く正確になり、読むスピードも速くなります。読むスピードが速くなるというのは重要です。一つの単語の認識力が速くなれば、当然読むスピードも速くなり、時間的に余裕ができます。時間に余裕ができれば、復習する時間が増え、点数を阻害する力になります。これは歴史でも国語でも同じです。基礎をしっかり固めると、学力を阻害する効果があります。基本問題ほど手を抜かないようにしましょう。他の受験生と差をつけるのは基本問題の処理能力です。わずかな差が積み重なって大きな差と変わるのです。その早く正確に解けるようになる。受験テクニックを磨く30の方法。その20、すべてが学びたいときには、バランスより十分な睡眠を。集中もできない。勉強が頭に入らない。やる気が起きない。元気が出ない。すべてが学びたいときがあります。小学校を頭に構えて切羽詰まっているときがあります。なぜだろうかと考えて問題になっていることを先に解消したりつらいんですが、その余裕さえもない。どんどん考え出そうと悪いなきをしようとしますが、余計に余裕をなくしてしまうという時間になる。どうすればいいのか。こういうときは十分な睡眠のことをお勧めします。それも十分するくらいの睡眠がポイントです。自分に余裕がないときはいつの間にか睡眠不足になっていることに気づくべきです。十分に睡眠のことで体力や気力を回復し、時間から出すきっかけになることがあります。余裕がないときは余裕をすることを優先させましょう。物理的ことで朝にいつのような調子を取り戻すこともあるのです。すべてが学びたいときは素直に睡眠をたっぷり。受験テクニックを磨く30の方法。その11、3分考えても分からない問題があす。解答を見てもいい。あなたは勉強の進め方をどうしていますか。分からない問題があっても分からないで考え続けるタイプですか。それとも分からない問題があす答えを見てしまうタイプですか。何時間も時間をかけて一生懸命考えることで問題の解答力が身につくと思います。狙い強い人なら分からない問題に1時間も2時間も考え続ける人もいるようです。確かに深く考えることで勝利が高まります。時には解答への特徴を見せ正解する場合もあることでしょう。しかしです。受験は競争であり時間にも限りがあります。分からないで考え続けるという姿勢は素晴らしいですが、時間を返すのもよくありません。分からないものはわかりません。そこでお勧めしたいのが3分ルールです。問題を見てすぐ答えがわからなくても、とりあえず3分間は一生懸命考えてみましょう。3分間考えてもわからなければ、どうぞ問題の解答を確認して構いません。忘れないのは解説です。ただ答えだけ読み手は2するではなく、なぜその答えになるのかという解説も丁寧に読みましょう。どうやって解くのかをきちんと理解して、次に同じ問題が出た時には解けるようにします。時間を有効に使いながら勉強をスムーズに前に進めることができます。3分ルールを求める。受験テクニックを磨く30の方法。その12、受験には超えなければいけない2つの5段階がある。人によっては苦手なことを克服できない人がいます。人それぞれであるように、飛び飛びとする方法も人それぞれです。とにかく数学なので、国語では正確に合わない。歴史のような暗記は全然ダメ。物理はある意味だ。苦手なことは勉強量を落としているにもかかわらず、点数の伸びが悪いです。いくら勉強してもなかなか点数に反映されない。人の性格もそれぞれであるように、自分に合った方法もそれぞれです。苦手なことがある。ダメだ。受験に失敗するかもしれない。大丈夫です。受験では1つの半分の点数だけで大きな決まりではありません。特殊な入試例を除き、受験ではこれだけではいけない2つの5段階に最低点が合格します。1、高めに設けられた5段階苦手でもいいですが、最低点を超えておかなければいけない点数があります。苦手なことは、この最低点以上の勉強さえできていれば OK です。おおむね、この最低点はどの大学でもかなり効きになっているはずです。また、このことに学校によっては、この最低点も OK でないこともあります。自分の目指している大学の場合も確認しておきましょう。2、合格に必要な最低総合得点。もちろん、学校には講師の数や教室の数に限りがあります。その中に収まる予定員が設けられ、点数の人から順に点数を合格させるという形式を取っています。しかし、点数の人から順とはいえ、合格に必要な最低総合得点は、毎年大体ある点数で落ちます。試験の種類によりますが、大体 70-80% ぐらいの合格になっているはずです。もし、あなたが目指している大学が0点になっていれば、もっと具体的にあるはずです。その大学の10年間で合格に必要だった最低総合得点と合わせましょう。科目を総合して合格に点数を取る必要がある総合点が具体的に入れているはずです。この論理では、科目との合格最低点と合格に必要な最低総合得点の2つを組み合わせれば合格します。苦手なことがあるといって算数必要はありません。苦手なことで取れない点がある分、得意なことで取っていけばいい。例えば、入試に必要なものが英国数の3科目だったとします。許容される最低点は30点、合格に必要な最低総合得点は200点とします。数学の中でたった40点しか取れなくても英語が80点、歴史80点ならいい。許容される最低点の超え最低総合得点である200点を超えています。苦手なことは合格最低点さえ超えるでもなく、苦手なものでも合格します。得意なことを忘れて、正しい苦手なことを考えるようになっておきましょう。 苦くなっても目標は諦めないようにする。受験テクニックを磨く30の方法。その13、伸びる科目は伸ばせるだけ伸ばして点数を稼ぐ。入試では複数の科目で獲得した点の総合点で合格が決まります。たとえ1科目のスコアが悪くてもその他の科目が良ければ合格します。苦手な科目があっていい。どうしても苦手な領域にある科目がある場合は、伸びの悪い科目につまでも時間を多くするのは得策ではありません。その時間があるなら苦手ではない科目に時間を増やし、着実に点を獲得する学力を身につけましょう。苦手な科目はあえて捨てしまいます。諦めも肝心です。おかしな話ですが、諦めることで合格のパターンを見出す場合があります。理想は得意科目をすることです。伸びにくい科目がある反面、伸びやすい科目もあるはずです。伸びる科目はたっぷり勉強量を増やして伸ばせるだけ伸ばしておきましょう。確実に高得点になれる状態まで仕上げます。楽しみながら勉強も学び、モチベーションマップにつながります。確実に安定した高得点になれる科目があれば、入試ではかなりの強みになります。苦手な科目を下げる反面、伸びる科目は能力に勉強し、安定して高得点になれるように勉強していきましょう。伸びる科目は伸ばせるだけ伸ばす。受験テクニックを磨く30の方法。その14、温度を制するのは受験を制する。通常、私たちは教科書を読むときに目標をします。これを正しく読むということです。黙って文章を読んでいる方が本業に移ります。しかし、実は目標を忘れやすい勉強法もありません。記憶力という面ではとても効率悪い方法です。目からの刺激しかないため、刺激が小さいので忘れやすくなります。お昼過ぎに教科書を読んでいると、うつらうつら眠くなる。あなたの意図は経験があることでしょう。そういうことこそ、温度調整は目が覚めます。声を出すことで、体の様々な五感を刺激することになるからです。目で読み、口を動かし、さらに耳で聞くことになります。それでも、眠くなるのでは、あって温度です。眠くなるのと同時に頭が冴えます。普通の機械を使っているので、それだけ刺激も強くなり、声が出やすくなる方法です。あなたもぜひ試しましょう。一部では温度が通用しない科目もありますが、英語で単語を覚えるときや歴史で文章を理解するときは圧倒的な効果を発揮します。授業中や静かな図書館やテスト中などは TPO をわきまえる必要がありますが、一人になって勉強するときは心がけましょう。TPO をわきまえながら迷惑のかからない場所では徹底的な温度をしましょう。この差は受験勉強において大きいはずです。温度として頭に叩き込む。受験テクニックを磨く30の方法。その15、感情を込めて温度すれば無感想な勉強さえ感動的になる。記憶力を悪くするために温度が良いということはすでにご紹介しました。さて、その温度にさらに効果を付け加えてみましょう。温度をすることのコツは感情を込めて声に変化を出せることです。やはり大きな声の方が効果は大きいですが、小さな声でも効果があります。声に抑揚をつけるのもポイントです。例えば、英単語を覚えるときは感動に覚えて音読してみましょう。気持ちを込めて音読したり、抑揚をつけたり、体の工夫をすると、より記憶の効果が強くなります。ANGRI いかにという感動を覚えるときは、痛みを想像しながら音読します。少し大きな声で乱暴な口調で発音してみましょう。また、MUNCHOI ユーズという感動を覚えるときは、ユーズ ANGRI の状態を想像しながら音読します。歴史の勉強でも大いに威力が発揮します。歴史の教科書では出来事が淡々と書かれています。しかし、そこに登場する人物が高いに読んだら、登場する人物に違いがあるはずです。絶対にこの人物が間違いないという部長の顔や共同を思い出しながら本を読みます。登場人物の心情は自分で適当なイメージで結構です。大事なことは気持ちを込めることです。登場人物の心情を想像しながら音読すれば歴史の流れが頭に入りやすくなります。感情が伴うと脳は覚えやすくなる高速にも一致します。また、勉強の印象も大きく変わります。無理感想だと思えた歴史の印象が急に変わります。感動の連続ではないかと思え楽しくなるのです。感動を込めて無理感想な勉強に要する。受験テクニックを磨く30の方法。その16、音読だけで満足しない。特に覚えておきたい自分やキーワードは紙に書く。勉強の基本といえば音読です。そういう場合、まず音読は頭の勉強法にしましょう。音読として記憶力が下がることはありません。声を出して読むことで脳に入っている刺激が強くなり、覚えやすくなります。さて、音読で平均的な記憶力が良くなれば、さらにもう一つ記憶力増強の工夫があります。音読しながら紙に書きます。勉強では特に覚えておきたいと思う一部にはキーワードを登場します。そういう一部にはキーワードは淡々と音読するのではなく、紙に書きながら音読しましょう。紙はノートでもメモ用紙でも書ければ何でも OK です。字は小さくのではなく、少し大きめで書くのがポイントです。走りなくて字が汚くても構いません。紙を敷くようにわざと少し力を入れて太く書くことです。書くときは鉛筆よりボールペンの方がおすすめです。そうするとよく頭に入ります。音読に加わることで、目、口、耳、手の場所を最大限に活用することになるからです。受験テクニックを磨く30の方法。その17、一度書いたら一生懸命忘れない。そう思わせてくれるのがボールペンの素晴らしい点。私は昔からメモを取るときはボールペンです。人から話を聞くときにとるのもシャープペンシルではなくボールペンです。学生時代からノートを取るときは鉛筆ではなくボールペンばかり使っていました。学習試験の勉強のときも鉛筆は使わずボールペンばかりです。鉛筆やシャープペンシルの芯は全然なくなりませんが、ボールペンの良い味方はすぐなくなりかけ使っています。なぜボールペンばかりなのかというと理由があります。記憶力が良くなるような気がするからです。ボールペンを使うとある事の心情が良くなります。優先のボールペンの字は後から消し込んで消すことができません。一度書けばずっと残り続けます。紙を燃やさなければ一生ボールペンを使って書いているとその心情が働きます。紙に書いて覚えたことはボールペンで書いたように言えない。そう思わせてくれることがボールペンの素晴らしい点です。暗示でもいい。思い込みや暗示は重要です。正しい効果を生み出します。自分が覚えられると思い込むことで勉強や記憶の心理的障壁を消すことができ、勉強の姿勢が前向きになります。今、手元にあるボールペンで何か字を書いてみましょう。何だか覚えられそうという気がしませんか。ボールペンを使うことによる心理障壁を勉強に巻き込んでいる。受験テクニックを磨く30の方法。その18、わかりやすい参考書があっても勉強の中心はあくまで教科書である。本屋にいるからわかりやすい参考書がたくさんあります。大概理解を読んだ場合に参考書を頼りにすることがあります。読む講師もわかりやすい解説を聞くと理解も分かれるでしょう。1時間悩み続けて理解できなかったような1枚の説明が理解できることがあります。今まで悩んでいたのは何だったのかと思うでしょう。では、教科書は今言ったかというと、そうではありません。やはり勉強の中心は教科書です。教科書の範囲の内容は受験でも記載されることはありません。大学受験に受かるために必要な答えは教科書の中に書かれています。歴史の教科書に載っていないような歴史的出来事は試験にも登場しません。国語の教科書に載っていないような見たことのないような漢字や熟語も試験に登場しません。科学も生物も英語もそうです。どんな受験でも記載範囲は教科書からです。万が一記載されるとすれば必ず分かりやすい注釈がついて知らなくても理解できるようになっています。そう思えば広大に思えた試験範囲が少し小さくなったりしませんか。逆に言えば教科書一冊を完璧に調べてさえしまえばどんな大学の試験にも対応できると思ってもいい。だからこそまず教科書を精査することが多いです。では参考書とは何なのでしょうか。参考書は何かというと参考にする紙の本です。大概理解を深めたり問題の応用力をつけたり教科書のことに分かりやすい解説を加えたりしています。あくまで参考であり教科書は理解としての存在です。どうしても教科書だけの解説では理解が不足していると感じる場合に活用します。知識や理解を深めたり応用力をつけたりする場合に活用するのです。勉強を教科書を中心に進める。受験テクニックを磨く30の方法。その19、時計は時間の太さを教えてくれる先生である。社会人が趣味で勉強する分には時計はあってもなくてもかまいません。気分で適当に勉強を進めればいいでしょう。試験日や帽子を言う結果が伴わないからです。気が向いた時間に適当に進めればいい。しかし受験は違います。試験日や帽子を言う結果が伴います。テストには明確な制限時間があります。趣味する勉強と受験で合格するための勉強は全く別物です。時間に対する意識が全然違う。あなたが勉強をするとき机に時計がありますか。時間の気にするのは試験本番だけではありません。普段の勉強の時から机に時計を置いて気にしましょう。効率よく受験勉強を進めるためには時計は必要です。さあ、なぜ机の上に時計を置くのかという理由がもうわかりますね。時間感覚が失うためです。時間の1分1秒の太さを感じやすくするためです。こんなに時間が経っているのにまだこれだけしか進んでいない。予定より勉強が遅れている。もうこんなに時間が進んでいる。時計を置くだけですぐ効果を体感できるはずです。この時間感覚によって得られるメリットは大きい。制限時間内に文章を読んでいないし、問題が解けるようになるための時間感覚を早い時間見つけておくことです。時計を置くことで自然とタイムリミットを意識することになります。受験日までの残りの日数が1日は24時間ということがあれば、適度な焦りを感じることができます。焦りがやると変換できるようになります。時間の意識数があらかじめ立てておいた勉強計画の調整が負けるようになるのです。机に時計を置いて勉強する。受験テクニックを磨く30の方法。その30、なぜ大人たちは今のうちに勉強しようというのか。高校1年の頃、無事になって会社に行きました。たまたま会社の受付のお姉さんと仲良くなり、会話の中でと言いながらのことが分かりました。私ね、今のうちに一生懸命勉強して、高校2年のことです。自転車に乗って、レコード中、目の前の信号が赤になったので、横断歩道で青になるのを待っていました。ぼっとしていると、隣にいた10年のおじさんが急に話しかけてきました。高校生がね、今のうちに一生懸命勉強しようと、一言言って去っていきました。高校時代に通っていた時がありました。その時の先生は、いつも今のうちに一生懸命勉強しようと、大変なことになるぞと言っていました。私は高校卒業し、神奈川中、奈良さんという19歳の女性と知り合いました。奈良さんは、以上、社会を経験した後、勉強するために学生に戻っていました。なぜ今になって学生に戻っているのと、尋ねると真剣な顔でいました。大人になって勉強がしたくなったら、私は今のうちに勉強してねと。私は学生時代、両親にアルバイトをしたいと言ったことがありました。両親は、大学生に対しました。学生の仕事は勉強、お 彼を助けるためにアルバイトをするなら、その彼は出すが、今は弁当に集中してほしいと。若い時はこの現象が不思議でたまりませんでした。大人たちが陰で口を合わせているかのように同じことを言います。また、周りにいる大人たちが弁当と語りかけているのは少し耳障りに感じる日です。市内の方からも急に弁当した方がいいよと忠告されるくらいです。当時は理解できなかったことでした。今度は社会人である私が学生であなたに語りかけたいことがあります。それが今のうちに弁当してね、ということです。なんと私もかつての大人たちと同じことを自然と口にするようになりました。自分が社会人になりようやく理由が分かりました。大人からでは学生たちが悩ましくてたまらない。大人になると自分の知識が不足していることを痛感します。社会の弁当、環境弁当、別人事業など弁当することがたくさん出てきます。学生テレビのニュースは実は学生時代に培った読解力や漢字の力が話題になっています。またテレビのニュースや歴史番組など理解をする体験は学生時代に学んだ歴史が必ず絡んでいます。そもそも私たちが生きている資本主義自体もいきなり最初からあったわけではなく様々な複雑な経緯があります。もっとたくさん勉強していればもっと深く理解できいろんなことがあるようになります。見えなかったことが見えたはず、感じなかった感情も味わえたはず、もっと華やかな人生になったはず、人生全体が大きく変わったことでしょう。そう思います。大人になれば学生時代にどんなに勉強した人でも知識不足を必ず感じるようになります。もっと勉強しておくべきだったと後悔すると同時に学生たちにしっかり勉強した方がいいとアドバイスしたくなります。私も学生時代は一生懸命勉強した方でした。おかげでこれだけたくさん文章を書いていますが、そんな私でも知識不足だ。もっと勉強しておくべきだったと思います。仕事勉強して大丈夫です。そんなことをいつも思っています。私も今、学生体力があなたが羨ましい。だから、つい勉強の悩みに急に語りかけたくなります。大人になるまでまだ時間がたくさんあります。今のうちに一生懸命勉強してねと。この言葉にはそうした壮大で最新生活があるのだと大人になってから理解できたのです。大人になって後悔しないように学生のうちに一生懸命勉強しておく。受験テクニックを磨く30のことをまとめ、その1、理解を重視して覚える。その2、ノートマンになりすぎないようにする。その3、申し訳辛抱する。その4、休憩を行うに取り。その5、運転の勉漫画、映画、科学番組を活用して停滞していた勉強のパターンを見出す。その7、調子に乗っている時にはあえて休憩を取らず勉強を続ける。その8、記憶力の弱さは復習で必ず。その9、試験前は勉強に応用する。その10、長男の中にいる人間心理に気づく。その11、勉強時間より勉強量を保持する。その12、勉強する時は徹底的に集中する。その13、勉強前に食べ過ぎないようにする。その14、友人のネットワークを生かす。その15、恥を捨てて船で学んでいく。その16、試験の勉強と勘違いしないようにする。その17、誘惑は誤解や意図として活用し、勉強への興味に入る。その18、復習に時間を当てて単純ミスを減らす。その19、今日の早く正確に解けるようになる。その20、全てが学びたい時は素直に睡眠を取り。その21、3分ルールを取り入れる。その22、苦手なことがあっても目標を諦めないようにする。その23、伸びる感覚は伸ばせるだけ伸ばす。その24、温度として頭に叩き込む。その25、感情を込めて無理感想を勉強に移動する。その26、特に覚えておきたい基準やキーワードは単に書く。その27、ボールペンを使うことによる心理状態を勉強に巻き込んでいる。その18、勉強を教科書を中心に進める。その19、机に時計を置いて勉強する。その30、大人になって後悔しないように学生のうちに一生懸命勉強しておく。